7節から11節です。新改訳第3版をお持ちの方は新約聖書の9ページと11ページです。マタイ6章5節からお読みいたします。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。続きましてマタイ7章7節から11節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなたの父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それでは本日のメッセージ、普通の人のクリスチャン生活祈りをケビン先生に語っていただきます。
皆さんおはようございます。2012年いよいよ秋になりましたね。私たちは猛暑の夏を乗り越えたようです。私にとってこの夏は、どっちかというとハイキング登山の夏でした。先週は教会の臼井さんと一緒に奥多摩に行き、御岳のハイキングと交わりを楽しみました。でその時ハイキング好きな、ある宣教師の話を思い出してました。その宣教師は、森の中でハイキングをしている途中、クマに出会ってしまいました。でその宣教師は 一生懸命走って逃げましたが、クマはぴたりと後についてきます。で、木もないし隠れる場所もありません。で、つい彼これ以上逃げることができなくなり、もう絶望を感じながら彼は天を見上げてこう祈りました。主よ、どうぞお願いです、このクマをクリスチャンにしてください。するとすぐにクマは立ち止まりました。そして手を合わせて頭を垂れこう言ったのです。主よ、これからいただくこの食べ物感謝します。皆さん笑ってますね。はい、笑ってくれてよかったです。これは、本当では英語の古いジョークの話ですが、祈りについてもういろんな質問を引き出します。なぜ祈るのか、どのように祈ればよいのか、私が祈るときなぜ神様は答えてくれないのか、これらの質問はイエス様の弟子たちもイエス様に尋ねた質問です。イエス様は祈りについて、たくさんのことを教え、また模範を示してくださいました。で、今日は、祈りについて一緒に学んでいきたいと思います。まずお祈りしましょう。天の父様、祈ることはただ宗教的な儀式、義務ではなく、これは私たちの天のお父さん、あなた様と一緒に交わる特権ということを私たちは今日考えていきたいと思います。それを思い出して、私たちは日々の生活において本当に神様と交わる機会、意図的に作ることができますように、どうぞ私たちを助けてください。私たちはこの交わりのチャンスを答えることはなく、神様と多くの機会を持って交わることができますようにお願いいたします。今日私たちは祈りについて、たくさん考えなきゃいけないことがありますが、どうぞこれからの30分、私たちは日々の生活のこと、私たち自身のことを忘れて、神様の御言葉、私を通して神様の御言葉を集中して聞くことができますように、どうぞ私たちの思いを支配してください。また私の唇を清めてください。私の外国人の鉛を通して神様の御言葉が本当に分かりやすく聞くことになりますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。トムという人がいました。で、彼はクリスチャンです。でも彼がどのようにしてクリスチャンになったのか誰も知りませんでした。トムがそんなことは誰にも関係のないことだと言って話せないからです。で、彼は人々の記憶にある限りずっと教会に通ってました。でも彼は本当の自由や喜びを持ってなかったのです。彼はすぐに批判的な判断をしていつも怒ってました。人々が教会で恵み、つまりグレイスについて話していると、彼はそれをグレイスという名前の女の人について話しているのだと勘違いしてました。彼は青い空に浮かぶ小さな雲を指して文句を言うタイプの人でした。一度誰かが、トム、君はイエス様をして幸せだと思うか、 と聞いたことがあります。で、彼は何も言いませんでした。もし彼が幸せだとしても、彼の顔はその幸せを知らない顔つきでした。奇妙なことに、教会の人は誰もトムが変わるということを期待せず、彼に期待していたことは、教理の皇帝、礼拝主席、経済的に教会を支えること、祈りと聖書通読に励むこと、そして罪を犯さないように気をつけるということだったのです。一見するとその期待に問題はないようですが、トムはとても大事なことに気づいてませんでした。そして大きな祝福を取り逃していったのです。それは内側から彼を変えたいという神様の願いでした。トムはイエス様のようになることを、変えられていくという恵みを自分のものにすることができなかったのです。この、普通の人のクリスチャン生活というシリーズを通し、私は、皆さんにクリスチャン生活の本当の豊かさ、喜びをしてほしいと思ってます。クリスチャン生活とは何でしょうか。それは私たちがイエス様に似たものへと変えられていく生活です。クリスチャン生活は、私の中に住むイエス様が私もイエス様のように生きることができるよう、私を変えていってくださるプロセスです。コロサイ1章27節で、パウロはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みと言ってます。私たちがイエス様と共にあるとき、そこには栄光の望みがあります。私はもっとより良い私になることができ、私はイエス様に似たものへと変えられていくのです。では、クリスチャン生活に存在しないものは何でしょうか。宗教的義務感、完璧さ、見栄張りな過去良さ、人を縛りつける決まり、そして意味のない儀式なのです。イエス様は人々をこれらのものから切り離し、遠ざけようとしてました。皆さん、よく聞いてください。クリスチャン生活においても、私たちの人間的な価値観は、イエス様を忘れ、行いを重要視してしまいます。しかし、クリスチャンらしい行いに焦点を当てても、イエス様に似たものに変えられることはありません。それどころか、私たちは自分に不満を感じ、クリスチャンであることをやめてしまったり、表面だけ、いわゆるクリスチャンらしく行動しようと偽善的になったり、クリスチャンとしての喜びを失ったりしてしまいます。そして、初めに話したトムのようになってしまうのです。メッセージの初めに、こういう話をしたのには理由があります。祈りについて、祈りについてのメッセージというと、皆さんの半分以上の人々が、自分はもっと祈るべきなのかと思って、でも私は祈ってないと負い目を感じてしまうと思ったからです。私たちはみんなもっと祈るべきだと分かってます。もちろんその通りです。しかし、もし私たちが祈るという行動だけに目を向けるなら、祈りについての大切なポイントを見逃してしまいます。 ある神学生が、神学者はこのように言いました。間違いと方法で理解され実践された信仰的な事柄は人間に惨めな苦痛を与え神に対する憎しみをもたらします。皆さん分かりましたか？もう一回読みます。間違いと方法で理解され実践された信仰的な事柄は人間に惨めな苦痛を与え神に対する憎しみをもたらします。祈りも間違いと方法で理解し実践されると私たちに祝福ではなく苦痛をもたらすものになってしまうのです。ですからよく注意しなければなりません。祈りは立派なクリスチャンがする宗教的な鍛錬ではありません。祈りは私たちがイエス様をもっとよく知りそしてイエス様のようになるための神様の方法なのだということです。そして私たちに喜びをもたらします。祈りについて私たちの理解を、訂正しなければならないことがたくさんありますが、今日はそれらを、3つにまとめてみました。まず1、祈りは会話であり独り言ではない。祈りは会話であり独り言ではない。日本に来たらいろんな人がどう祈ったらよいのかわからないと言います。でそういう人たちを励ましたくて言いますが、もし祈りが正しい言葉を並べることがそういうものでしたら、私は日本に来て以来もう13年もとんでもない間違いを犯してきたことになるでしょう。しかも英語で祈ったとして同じで、いわゆる正しい祈りなど祈ったことがないと思います。まあ、感謝のことに祈りはスピーチや魔法の言葉ではないのです。今日の聖書の箇所の6章5節でイエス様は弟子たちに偽善者のようになるなと、また7節では異邦人のように同じ言葉をただ繰り返すなと教えています。人に聞かせるために祈るのはではありません。祈りの聞き手は人ではなく神様です。私たちは神様の子供として神様に祈ります。あなたは子供たちに自分の前でもう素晴らしいスピーチをすることを期待しますか？神様は私たちよりもはるかに寛大な方です。私たちの祈りについて神様一番気にかけることは、それが真心からの真実な祈りかどうかということだけです。祈りは会話ですから、私たちが神様に話すだけではなく神様が私たちに話す時もあるはずです。でも実際はどうでしょうか？皆さんも私と同じかもしれません。時々私が神様にしていただきたいことのリストを持って急いで神様の身元に行き、ただ話し続けてしまいます。そして神様が私に語ることを聞こうとしないのです。ジャスティンが私のところに来て、私がどのように仕事をしたらよいかということをもう延々と話した挙句、私の話を聞きもしないでまたどっかに行ってしまうということがあるでしょうか？そのことは考えられません。でも私は神様に祈るときこのようなことをしてしまうのです。こんな具合ですから、もしかしたら祈りが答えられたことに気つかず、ひたすら 語り続けてしまっているのかもしれませんと思うことがあります。私はローラのような人です。皆さん覚えてますか？使徒の働き12章にローラという人が出てきます。ペテロが捕らえられ、教会はペテロの解放のために祈ってました。するとドアを叩く音が聞こえ、ローラが大谷に出てペテロだと分かりました。神様の奇跡です。喜んだローラは手を開けてペテロの中に入れるのを忘れて、祈っている人々のところに戻っていきました。でこのことから、祈りの中で自分ばかりが話し続けるのではなく、もっと落ち着いて神様がどのように祈りに応えてくださるのかを観察する大切さを学びます。私はローラのような人です。あなたはどうですか？このことで私が、試している良い方法があります。それは、祈るときにイエス様と一緒に歩いている、そばにいる、また、隣に座っているというイメージを持って祈ることです。そして心の中にあることを正直にイエス様に話すのです。そしてその後、自分は黙ります。もし聖書を読んでいるなら、もう一度同じ箇所を読み返し、その御言葉について静かに考える時を持つのです。または別のところを開いて読んでみたり、自分が特に好きな御言葉を思い巡らします。そしてイエス様との会話に戻ってください。聖書には、静かにして私こそ神であることを知りなさいと書いてあります。祈りの中で時々静まり、御言葉を読み返し、そして神様との会話に戻ることは、もう大きな助けとなります。もう一つ、神様との会話を続ける助けとなる簡単な方法があります。御言葉や、黙想の、思いをもう一日中頭の中で持ち続けることです。そうする中で、どのようにして神様が私たちに応答してくださるのかを体験でき、驚くことでしょう。例えばここに、良い例があります。エペソですね。夫たちよ、キリストが教会を愛したようにあなたの妻を愛しなさい。でこの御言葉をもう一日中思い巡らしてみてください。必要なら御言葉を書き出してみるのもいいでしょう。そして主よ、この御言葉のようにキリストが教会を愛したように私も私の妻を愛することができるよう助けてくださいと祈ります。そうして見たとき、神様がどんなふうに私に語り、小さに助けてくださるのか、もうきっと驚きと感激でいっぱいになると思います。私の場合、大抵神様はただもっとよく香りの話を聞きなさいと教えてくださいます。皆さんの場合はどうなるでしょう。第2ポイント、第1ポイントは、祈りは会話であり独り言ではない。第2ポイントは、祈りは親密な交わりの鶴であり要求のリストではない。祈りの目的は何でしょうか。皆さん、これについて考えたことありますか。祈りの目的は 何でしょう。祈りは あなたは祈りを自分の要求を満たすための方法だと思ってませんか。もしそのように思っているなら、神様が祈りに対して持っておられる意味や目的を完全に誤解してしまうでしょう。もし自分の祈りが自分の好む方法で答えられれば、神様は良い方だということになります。でも、もし祈りが答えられなかったとしても、神様が良い方であることに変わりありません。皆さん、これは大切なポイントですが、私が祈りの中で求めることは、祈りの答えではなく神様ご自身なのです。祈りの中で求めるのは神様ご自身なのです。で、このことは、ノンクリスチャンの方、また信仰を持ったばかりの方にとってはもうちょっと衝撃的なニュースかもしれません。なぜなら、ほとんどの人たちは祈りというのは自分の夢や願いが実現するための方法だと思っているからです。そうでなければなぜ祈るのでしょうか。しかし、クリスチャン生活は神様についてなのです。私についてではありません。クリスチャン生活は神様についてなのです。神様が私を通してどのように働かれるのかということなのです。聖書はイエス様が、時々一人寂しいところに行って祈られたと書いてあります。神の御子なるイエス様はご自身で自分の必要を十分に満たせたはずです。ですから、私たちのように自分の必要を満たすためにイエス様が祈る必要はありませんでした。イエス様にとって祈りは父なる神様との親しい交わりの時だったのです。そしてイエス様に似たものと変えられていく私たちも、イエス様のように祈りを通して神様との交わりを深めていくことを願い求めていくべきなのです。イエス様はマタイ6章6節で、自分の奥まった部屋に入りなさいと、人のいない寂しいところに行くことを進めてます。現代の私たちにどう当てはまるでしょうのでしょう。イエス様は、パソコンを閉じなさい、テレビを消しなさい、携帯やスマホから手を離しなさいと言われるかもしれません。何はともあれ、神様と親しい交わりの時を持つために、私たちは自分の関心やフォーカスをすべて神様だけに向けなければならないのです。マタイ6章の中でイエス様は何度神様を父と呼んで親しみを表現しているでしょうか。数えてみたら12回もありました。6章だけには12回もありました。ユダヤ人には神様の皆を呼び、また書くことも恐れ多いことでした。それなのにイエス様はその恐れ多い神様を親しげにお父さんと呼んで祈るように教えました。なんという衝撃、驚きだったことでしょう。そして神様をお父さんと呼んで祈れることはなんという特権でしょうか。祈りは神様との親しい交わりです。決して願い事のリストではありません。もし祈りが自分の願いの実現を求めるためのものだったら、主の祈りは私の思いがこの地上でなりますようにとなるでしょう。 そうではなく、イエス様は私たちが主の祈りの中で、主の御心がこの地で行われますようにと祈るように教えました。また祈りは私の父なる神様との交わりのプロセスです。祈り続ける中で神様の御心、神様の目的、また天で行われていることを理解するようになります。そうすると神様の御心がこの地上で行われるようにということが私自身の願いとなっていくのです。祈りが願い事のリストではなく、神様との親しい交わりの方法だということです。で、そうすれば祈りの中で神様ご自身について考え、その姿を自分の心に反射させるような時を持つことも良い祈りの内容だと思います。その助けとなることを英語で説明しましょう。 ACTS アクスです。でアクスは英語の聖書で主の働きですが、ちなみにアクスを切った人何人いますか？ちょっと手を挙げてください。初めての人、よかったですね。これも古いアメリカでよく使われている方法なんですけれども、皆さんには初めてということですね。英語の聖書で使徒の働きという意味ですね。使徒の働きですが、この使徒の働きに書いてある初代教会は祈りによって大きく変えられました。でアクスを構成するアルファベットの頭文字を祈りの中で使っていきます。これはただの一つの方法ですね。決まりではありません。 A はアドレーション、崇拝すること、愛し敬うことです。まず祈りの中で、まず神様ご自身の素晴らしいご性質を考えましょう。この時必要なワーシップソングや賛美歌を聞くのも助けになります。または詩編86編から100編を開いて読み、神様のご性質について書いてあることをもう調べて読んでみましょう。で C は Confession、 告白です。神様の聖なるご性質に照らして自分自身の姿を見ることは、神様の聖なるご性質に反する何かがあることに気づくことでしょう。それを正直にありのまま神様に話してください。もちろん神様は私たちがお話しする前に全てをご存知で、許しを備えてくださってます。でも許しをいただくためには自分から告白することが必要です。次に T は Thanksgiving、 感謝です。神様が許してくださったこと、愛してくださること、祝福してくださること、もういろんなことを思い出して感謝しましょう。で最後には S がありますが、 S はSupplication、 願い事、最後になりますね。願い事、嘆願です。愛する人々、心にかかる人々のために取りなしの祈りをまずしてください。そして自分自身の願いや希望を正直に父なる神様に歌え、話し願ってください。どうぞ皆さん一回アクスを試してみてください。祈りは、ワーシップの一部なのです。神様と交わるチャンスなのです。だから祈りのリストではなく、まずその交わりを深めるために、このような方法でもどうぞ皆さん使ってみてください。 最後のポイントですが、第3番のポイントは、祈りは継続する旅路のようなもので、完成品ではないということです。皆さんの多くは聖書を読み、デボーションの後で祈るがいいと教えられてきたことでしょう。言えましたね。でも、それは数多い祈りの方法の一つに過ぎません。こういう子供を想像できるでしょうか。その子供は朝、あなたのところにやってきます。そして5分だけあなたに話し、その後は一日中もう全然あなたに話しかけないのです。もしかしたらそういうことを好む人がいるかもしれません。まあ5分だけで子供と話したら、あとはおしまい。ああ、静かだということですね。でも考えてみてください。神様はそういう方法を好むでしょうか。神様はいつも私たちと関わることを好み、私たちが一日中息をするかのように神様に語り、祈り続けてほしいと思っているのです。神様はあなたにもそのようにしてくださいます。神様はあなたのデボーションの時間にだけあなたのそばに来てくださるのではありません。神様は一日中繰り返しあなたのところに来てくださいます。特別な方法で、またとても平凡な方法で関わり続けてくださるのです。そして私たちが神様との交わり続けることを願っておられます。ですから皆さんも何度も神様に話し、分かち合ってください。私はクリスチャンとしての真理を学ぶのにもう何年もかかってしまいましたが、皆さんにはぜひ今日、この真理をしっかり学んでほしいと思います。皆さんよく来てください。これは本当に大切なポイントですね。それは神様と過ごす聖なる時間は、あなたの毎日の生活の中、デボーションの時だけじゃなくて、いつでも一日中しっかりと編み込まれているのです。モーセと燃える芝の話を覚えてますか？神様はモーセに、ここは聖なる場所 なので靴を脱ぎなさいとおっしゃいました。でモーセが神様と話すため燃える芝が備えられ用いられました。私たちが神様と話すのに、モーセの時のように神様が燃える芝のようなドラマティックなものを必要としなくて済むことを願います。エリザベス・ベレット・ブラウンという人がいます。で彼女は、こう書きました。ちょっと長いんですが読みます。地上には天国の様相が満ちている。ごく一般的な芝が神様の聖なる火で燃やされているのように、平凡と見えるものの中に神様の御手の技が見え出される。しかしそれに気づき、そこに神様を見出す人だけが聖なる場所に立つために靴を脱ぎ、神様との交わりに入っていく。それに気づかない人たちはそこに座り込んで、目の前になっているベリの実を摘み始めるだけです。私たちの生涯のすべての瞬間、私たちは聖なる場所に立っているのです。すべての瞬間、すべての行動が神様の臨在の中で私たちを変えていく機会となります。 私たちが一日中小さな祈りを捧げ続けていくなら、聖霊様によって同じ祈りを繰り返し祈るように導かれたとしても驚くことはありません。神様ご自身が私たちがそうすることを促しているかもしれないのです。もし私たちが神様との関係を深めることを大切にして祈るなら、同じことを何度も繰り返して祈ってよいのです。このことをイエス様はマタイ7章、7節から11節で教えてくださいました。イエス様は祈るために求めなさい、探しなさい、叩きなさいという言葉を用いてます。このように3つの言葉、また3回という方法は聖書の中では何か大切なことを強調したいときに用いられている方法です。祈りは旅のようなものです。祈りの旅を神様と一緒に続けていきましょう。祈ってもうまだ答えられていない祈りは何度も神様の身元に持っていきましょう。このことはもう祈ったよと言わないでください。簡単に諦めたりもう忘れたりせず、根気よく祈り続けましょう。そのような根気強い祈りを通して神様はあなたの心に働き、神様の御心と同じようになる、と同じになるようにもう作り変えてくださるでしょう。または神様は今その祈りに応えるための準備を私たちの知らないところで静かに確実に始めておられるのかもしれません。だから祈り続けましょう。11節には、不完全な親でさえも子供に良いものを与えようとすると書いています。そうであるなら、完全な愛と知恵に満ちた神様が自分の子供に最も良いものを与えることを喜ばないわけがありません。メッセージのまとめにあたり、私自身の証をしたいと思います。私は最近祈りの喜びを新たに教えられました。私は自分がもっと日本のために祈るべきだと思ってました。でもなかなかそれが思うようにできない自分を責めてました。それで神様はそんな私に一つの解決法を与えてくださったのです。皆さんご存知のように、私はこの夏ジャスティン・スウェンソン先生、マイカ君、ジョナ君と5人で富士山に登りました。このことで香りの寿命が少し縮んだかもしれません。私の中も少し小さくなりました。富士登山の準備も兼ねて、私は毎日夕方になってから5キロから7キロほどの散歩を始めました。最初はワーシップソングを聴きながら歩いてました。賛美しながら歩いていると散歩の時間はあっという間に過ぎていきます。多摩川沿いを歩いているともうたくさんの人たちとすれ違います。その人たちは私を見て変な外国人だなと思ったことでしょう。もう突然手を挙げたり歌い始めたりして、もうすっかり自分の世界にはめていた彼です。で本当に私は自分自身の霊の世界に浸ってました。しばらく、そのようにしてましたが、ある時散歩しながら自分だけの世界に浸ることはないんだということに気づきました。でこの時間を日本のために祈る時間にできるのです。 そこで私はイヤフォンを外し、私の周りを歩いている人々のために祈り始めました。心の中で本当に短い祈りをしました。自転車の人にはできませんが、歩いている人にはこんにちはと声をかけ、そしてその後祈るのです。短くすると、ほとんどの人がこんにちはと返してくれさえました。ある人は、戸惑ったかもしれませんが、どうせ私は変わった外国人ですから、ちょっと変に思われても構わないわけですね。ある人たちは突然の親しげな挨拶でもうにっこり微笑んでくれました。で、ある日私がすれ違い祈った人のその数を数えてみたら96人もいました。で、そこで簡単に計算してみると、私が最低でも週に3回散歩をして祈れば1年で1万5000人ぐらいの人のために祈れるのだということになります。この人たちは私が祈ったことを知らないままかもしれません。でもこれは私からのプレゼントです。この方法は私が日本のため、また人々のためにもっと積極的に祈れる方法だと分かりました。そしてこの祈りを通し、私の神様への愛が含められていきます。また私が出会うたびに祈る人々は、私にとって知らない人から大切な人になりました。私がこれを続けられるよう、皆さんも覚えて祈り励ましてください。そして今年の暮れになっても私のこの祈りの散歩を続けているかどうか、どうぞ皆さんチェックしてみてください。いや、本当にその励ましが必要と思います。皆さんもこういう方法で祈ってみてください。電通の中で自分の足を踏んだ周りの知らない人にイラッとする代わりに、彼らのために神様の祝福を祈り、救いのために、信仰の聖地のために祈りましょう。ところで、どんな満員電車になるとしてもこれほどでもないから皆さん感謝しましょう。私たちはそれぞれ違っているので、祈りにもいろんな方法があってよいのです。あなたに一番合って続けていける方法をぜひ探してみてください。そして神様とあなたがもっと親しくなれる方法、神様への愛を深める方法を求めてください。祈りは宗教的な鍛錬や儀式的な行いではありません。それを忘れないでください。祈りの目的は神様ご自身であなたの願いではありません。神様は祈りを通してイエス様に似たものへとあなたを帰っていこうとしているのです。喜びがなく疑問感でいっぱいになったクリスチャン、先ほどのトムのようではなく、神様とその交わりを喜び楽しみ、リラックスして主と共に歩み続けていきましょう。神様は神様の子供であるあなたと分かち合いたい良いものをたくさん準備していってくださいます。最後にしばらくの間、神様とあなたでいろいろなことを分かち合う時を持ってください。近藤先生に総額して、いただくその時、どうぞ皆さん心を静まって神様と語り合いましょう。 それから最後に私はお祈りします。しばらくの時間、黙想の時間を持ちましょう。様、今日このように私たちは祈りについて少しでも新しいことが学ぶことができました。ありがとうございます。どうぞここから出発するとき、私たちはそれを覚えてしっかりと自分の人生に適応できますように、私たちを助けてください。それから礼拝ディボーションの時だけでなく、神様が私たちのところに来るのはもう日々の生活の中いっぱいあるということを今日思い出しました。一日中しっかりと編み込まれている聖なる時があるということを分かりました。神様に捧げる人生、その人生は礼拝となると思いますので、どうぞその人生の中の大切な時を神様に捧げることができ、一日に5分だけの時間ではなく、もう息のように私たちは神様と交わることができますように、神様に祈ることは私たちが呼吸すると同じような行動となりますように、どうぞ私たちはいつも短い祈りでも結構ですが、神様とその大切な交わりのチャンスを覚えて過ごすことができますように、どうぞ私たちこれから導いてくださるようにお願いいたします。感謝し、イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。